少し前の日英合同の羊飼いの時でありました。日本語と英語と両方会議が行われて、まあ大事なことを話し合っているんですが、英語部の皆さんの話が始まると、私はいつも正念場です。なぜならば、英語があまりできないからです。まあ少しはわかるんですけれども、英語で話が始まると他のことを考え始めます。主よ、どうぞ集中力をください。わからなくても、わかる力を与えてください。そうやって、いつも会議に臨んでます。愛し皆さん、皆さんにとって、いつ、どこが正念場ですか？どこが踏ん張りどころですか？どこが頑張りどころでしょうか？仕事の中でいろいろな頼まれ事をするときに、どんな思いでありますか？あるいは家族の中にいて会話があまりうまくいかないときに、皆さんはどういうふうに踏ん張りますか？先日も、家内とですね、話をしました。どんな話をしたかというと、ドアのロックの仕方についてです。私はこうやっていると言いましたら、家内は、そのぐらい好きにさせてよと言いました。で、その後、会話がなくなりました。一日危なかったです。ここが私の踏ん張りどころだと思いました。皆さんいかがでしょうか？夫婦で喧嘩したとき、いろいろなことにぶつかったとき、どこで何を頑張るか、いくつかの正念場があったと思うんですね。今日はこういうタイトルをつけましたけれども、このサマリアの女性において何が踏ん張りどころだったんでしょうか。それを一緒に考えながら、最後にそれが私がそれですとおっしゃったイエス様の言葉を思いながら、御言葉を取り継いでいきたいと思います。お祈りをいたします。救いの主を褒めたたえ祭れ。御言葉もて我が身を励まし、悩みに片しめたもう身いつ類いなし。天の父なる神様、おはようございます。御言葉もて私たちにお語りください。この私たちの信仰の、また歩みの大事な正念場を教えてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。イエス様のお話というのは、とてもわかりやすく、語ってくれていると思います。先日、23日に、牧野先生が、お話ししてくださいまして、すごいチャレンジを受けました。大事なイエス様を伝えましょうって、チャレンジされました。で、その、昼食の時にですね、この牧師たちのグループがありまして、その時に牧野先生は、牧師編をしてくださったんですね。 で、その時に大事なことを三つ話してくださったんですけれども、その一つは、説教はわかりやすくしなければならない。こう来ましたね。もう、集った先生方、下を向きましたね。難しくあってはいけない。わかりやすく、明確に、長くなく、語れと、おっしゃって、今日、臨んでいます。どうでしょうか？イエス様のお話は、考えてみますと、起承転結なんですよね。まあ、毎回そうではないかもしれませんけれども、今日の読んでくださった箇所前後を見ますとですね、そのように構成されているように思います。起承転結ということはあまり今、どうでしょうか、ないでしょうか。でも、イエス様がどういうお話でことを起こしていくか、そしてどんな説明をして詳しくやっているか、章。そして、点。私たちの点を変えているという。そして最後、結論をする。起承転結だと思うんですね。ヨハネの福音書のこの4章を見ますと、まず木があります。起こす木があります。それは、イエス様が私に水を飲ませてくださいということから、ことが始まってますね。そしてその途中で、10節から15節の時には、詳しい命の水のお話をされました。本当に飲み水のことではなくて、命の湧き水の話をされました。そして、その途中で、転換の点があります。それは16から18ですけれども、その後に19節から読んでいただきました26節、結びがあります。それは私ですとまとまる。その起承転結の点は、この読んでいただいたこの節であります。もう一度読んでみたいと思います。4章の16、18ですね。よろしいでしょうか。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから、あなたは本当のことを言いました。あなたの夫をここに呼んできなさい。本当は夫はいず、同性の男と一緒に暮らしている。そのために答えに窮する。5回も結婚と離婚を繰り返し、波乱万丈であったと思います。人々の視線や冷たい態度、時には軽蔑の非難の言葉を浴びせられたことでしょう。彼女にとって、夫をここに呼んできなさいということは、まさに一番触れてほしくない点であります。一番剥がされたくない仮面だったはずです。ここが頑張りどころです。彼女の踏ん張りどころでした。イエス様と同時代のギリシャ・ローマ世界では、人々のペルソナということが言われて、そのペルソナとは、ペルソナとは、パーソナリティの語源になっている言葉ですが、こういうことでありました。舞台で役者がつけるお面のようなもの、と考えられていました。お面と演じる人物の本質とは全く別ということだそうです。同様にですね、私たちは外の世界に見せるために自分なりの仮面をつけたりします。 しかし、イエス様に出会うとですね、私たちは、自分のあらゆる感情を、神の前に持ち出せるようになる。自分のあらゆる感情を、従順に、表せるようになる。私たちのなすべきことは、自分の本当の感情を押し殺したり、隠したりすることではなくて、神に癒され、神に愛され者として、神の御前にすべてをさらけ出すことであります。愛する皆さん、夫をここに呼んできなさい。いえ、私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから、あなたは本当のことを言いました。彼女にとってこの場面で、逃げ出すこともできたでしょう。黙ることもできたでしょう。夫を呼んできなさいと言われても、じゃあ帰りますということもできたでしょう。もう一番触れられたくない話ですから、ここはもう逃げ出すしかないと思ったでしょう。愛する皆さん、彼女にとってイエス様と出会ったことは、自分の古いパーソナリティの仮面を付け替えることになるんですよ。大切な付け替え作業があるんですよ。賛美歌のクラウショーという人はこう祈りました。神よ、私のうちに古き自己のかけらも残さないでください。はい、皆さん、これが私たちの保つべき信仰の道ですね。もう嫌だ。この罪を指摘されたら、もうこの場にはいられない。でもそこが踏ん張りどころですね、私たちの。皆さんはどのような罪を示されてクリスチャンになったんでしょうか。本当に、誰にも言えない、神様との祈りの中でしか言えないことを言ったはずです。主の十字架が自分の罪のためだと分かったはずですよね。でもいつの間にか私たちはそのことの思いを忘れがちになり、このぐらいの罪はいいかなとか、この場しのぎの機弁を話してもいいかなとか、そういう社会に私たちはいますよね。私も社会人の時に上司にこう言われました。嘘も方便だからね。適当に答えるんだぞ。その時に、それはできませんと私言いました。もちろん、いろいろな世の中の考え方があって、そう上司は言ったのだと思います。でもその中に自分の仮面をしっかりと付け替えなければならないと思わされました。イエス様の御名によって歩き始めると、やがてイエス・キリストのへりくだりの命が生き始めるんです。永遠の命の泉が湧き出る。臭い匂いは元から立たなきゃダメって宣伝でありましたね。消臭剤の話ですけど。まさに私たちの罪の根源の深いところで、私たちは元を立たされたわけでしょう。そのことに私たちは向かい合ってクリスチャンになった。本当にいろいろな必要があって、働かなきゃいけない、勉強しなきゃいけない、 宿題もやらなきゃいけないことがあるでしょうけれども、イエス様はそれら一つ一つ答えてくださって、一番大事な罪の問題を取り扱ってくださった。そう、私たちは主イエスによってやり直すことができる。そう、彼女はそうある意味で導かれたのであります。主イエスには人の罪を糾弾する十分な資格がありましたが、サマリアの女を十回で責めたりはされませんでした。優しい態度で簡潔に彼女の人生を振り返られた。すると彼女は気がついた。そう、今までの生活は嘘の生活だった。心の渇きを癒そうと思ったとしてもそれが無理だった。昼間に出て行かなければならなかったこと、そして重い水瓶を持たなきゃいけなかったこと、本当に人目を忍んでそれをしなければならなかったこと、そうじゃない、本当に罪と向き合い、そして自分の本当の姿を神様の前に、いや主の前に差し出そうとしたはずです。でも彼女には一つ気になったことがある。それは礼拝場所のことでしたね。真の礼拝者たちが霊と誠によって、霊と真理によって父を礼拝する時が来ますと主は言われました。つまりどこで礼拝するかではなく、誰を礼拝するかが肝要だって言われた。はい、皆さん、牧野先生の話でも恐縮ですけれども、主を恐れることはどういうことかと話をされました。主に対して畏敬の念を持ってるか、恐れ恐れのことじゃなくて、また適当な礼拝出席じゃなくて、真剣に神様を恐れて礼拝しているかってまた問われました。どこで礼拝するかではなく、誰を礼拝するかですよね。彼女はメシアの、存在を信じていましたけれども、そのお方と会話しているとは気がつきませんでした。そこでイエスは、あなたと話しているこの私がそれですと言われた。イエスはご自分が永遠の満足の唯一の源だと言われたんです。イエスは恵みと誠の両方でこの人に対峙されました。私たちも同じです。私たちは神の恵みのおかげで自分の罪ゆえに途方に暮れたりはもうしません。確かに弱さのことで沈みがちにはなるかもしれませんけれども、もう罪のことでは、罪の十字架での許しを私たちはもう心配することはないわけですよ。確かに日々の歩みの中で御言葉を通して罪が示されて、いろいろなことを考えさせられます。でもそこが正念場です。自分の弱さを主の前に差し出しながら歩む日々でありたいと思います。神様の誠のおかげで自分の罪は深刻な問題だとは認識し続けられなくなって、幸いな歩みの中に入れられたんです。日々歩みの中でそれが示されることに恐れないで踏ん張りましょう。どこがいけなかったのか、どこが違うのか、そのことをご一緒に 今週も歩んでいきたいと思います。主は場所に縛られる方ではありません。私たち真の巡礼者は、真の礼拝者は、日々神の御座に近づき、私の父よと大胆に呼びかけることができます。私たちがどこにいても、神はそこにおられます。そう。メシア、それが私です。そのように宣言されるお方が私たちの救い主です。主イエスキリストの十字架の死によって私たちの一切の罪が贖われ、許され、清められるんです。ただし、その主イエスを信じさえすれば救われる。聖書は完結です。自分のまつわりつく罪を知ってきた私たちにとって、あまりに信じればいいというのは安易すぎるように思われるかもしれません。しかし、それを信じて生きていくところに私たちの信仰がある。なぜイエスの愛はそんなに重要なのでしょうか。それはイエスの愛が感傷的ではないからです。主イエスの愛は犠牲です。罪人を受け入れた愛です。私たちの代わりに十字架で死なれ、私たちを罪過と罪の重荷から解放してくださった。それが私ですとおっしゃる。この後、この女性はサマリアの自分の町の人々に伝道しました。水を汲みに来た彼女とはえらい違いです。でも彼女はそれをせざるを得なかった。それがしたかった。そうしていくことが主の御心だ。それは一人じゃない。主が共にいてくださって、自分の人生をまた共に歩んでくださるって確信したからです。どうぞ、今日、今週。私が道であり、真理であり、命なのですとおっしゃる主イエスに、罵られ、あざけられ、恥ずかしめられて、なお、許しの祈りをされる主です。この主に、期待しながら、踏ん張りどころは、神様と共に踏ん張り、頑張らなければいけないところ、どうぞ、教会生活も、奉仕の生活も、また日々の皆さんの歩みも、どうぞ、主の力をいただいて、踏ん張って生きていきたいと思います。主が力をくださいます。お祈りをしましょう。主よ、永遠に湧き出る泉をくださって感謝します。退屈な時、困難な時、前進し続けられるよう力をください。神の備えてくださった素晴らしい御国が私たちのゴールです。主よ、どうぞ希望を持って、いえ、主がくださる希望を心に刻みながら歩み続けられますようにお祈りします。主の御名によってお祈りします。